関根さん。
関根ですよ。
なんで盛り上がってる。
僕の考えてた店長と違う。
関根ですからね、だって。
ついにね、ドキュメンタリーがデビューしちゃいましたね。
いや、しました。
そんな関根さんのタイトルコールお願いします。
ちょっと待った。ね
え、うるさいおじさん。
ちょっとすいません、あのファンの人喋んないように
。いやいや、これ僕今ネルトンベニクジラガみたいになってますけども、ね、ちょっと待った。これは三遊亭原長のね、ドキュラク危機一発の番組も78回やってるんですよ。何、うん、ですかこんなところ。
第1回ですから。
え？何が第1回なんですか。
関根勝るの。
関根勝る？どこの関根だ。
インドの。
インドで、インドでそんなやつがいた、なんだこいつは一体、
関根勝のドキュラク危機一発。
ということで、ね、ついにこの時が来てしまいました。
ついにやりました、はい、タイトルコールでおじさんを制しましたよ、
まあ
ね、私は。
はい、そうですね、はい、まあ、やっぱりね、あの諸行無常というかですね、はいはい、この世は変わりゆくもの、
そうです、
はい、道平は去りゆくのみと、
マッカーサ
マッカーサは結構頑張りました
よ、まあ、今回はですね、関根さんの、はい、ドキュメンタリー落語初講座の模様をお届けしたいと思っております。
そうですね、
5月21日ドキュメンタリー落語連盟旗揚げ記念興行ドラクエンで行った一席です。タイトルお願いします。
龍の胃袋。
違う
。こうですか。
こうです。
そういうのは分かりません。よろしくお願いします。すごい、2本やるっていう、なんか2人がかりみたいな感じで、ね、すごい卑怯だなっていう思ってるんですけれどもね。ドキュメンタリー落語初挑戦ですね。いつも僕はですね、練馬で原翔さんが新ネタを下ろすライブで、過去ネタと新ネタの間にトークコーナーで、ツッコミ役聞き手役をしている若い芸人の関根がドキュメンタリー落語初挑戦と、この文字を見るとね、なんかこういうちゃんとなんか経緯があったんじゃない、熱い物語があったんじゃないかみたいなね、思う方もいるかもしれない。原翔さん、ちょっと相談があるんですけれども。なんや。僕ずっと思ってたんですけど、僕にドキュメンタリー落語をやらさせていただけないでしょうか。関根がドキュメンタリー落語。はい、僕は今芸人やってて、で今小説の勉強とか演劇の勉強とかいろいろやってるんですけど、目の前にこんなに面白い人がいて、こんなに素晴らしい人がいて、やらないっていうのはないんじゃないかと、僕にとって勉強になるんじゃないかと思って、ドキュメンタリー落語を本当に生意気なんですがやらさせていただけないでしょうか。関根待ってたでみたいなね、なんかやつがあるんじゃないかっていう、ないですからね。ないですよ。実際はこういう感じでしたからね。ペポペペポペペポペペンペポペペポペペポペペン。あれ、原翔さんから電話だ。あ、もしもし。あ、関根さん、あ、お疲れ様です。今何してた。寝てた。あ、寝てはないですね。何ですか。今若林さんと話してたんですけれども、ドキュメンタリー落語、はい、関根さん、はい、やっていただくということで、ということでっていうのは断片的すぎて、全然分かんなかったんですけど、今若林さんと話してたんですけれども、ドキュメンタリー落語連盟旗揚げ公演、はい、 21、
はい、
やっていただくということで、だからということでじゃないですよね日付が知りたかったとかじゃなくて、あの経緯が、今若林さんと話してたんですけども、それは分かってるんですよ。関根さん、あのドキュメンタリー落語こんだけ見てたらできるやろということで、ということでじゃないですみたいな感じで決まっちゃったんですよ。すごいでしょ。そんな見てたらできるだろうって、逆に僕が素人でそんなテレビ番組でなんか MC とかやって俺でだってできるよってね、素人が言うの分かりますけど、プロの方からお前見てたらできるだろうって意味分かんないですからね。すごい寄席とかでね、こう落語家さんがやってて、隣でなんか三味線弾いてる人とかいますけどね、その人に向かって終演後に、あなたね毎日落語見てたらできるでしょってあげないでしょ舞台で。おかしいですからね。なんかだから見てたらできるだろうって実験台みたいな、ね、ここに僕は上がっているわけなんですけどね。まあ、原翔さんとは、まあ、あのラジオ公開収録っていうのをずっとやってるんですけれども、その前に2人であのラジオをずっとやってたんですね。もう5年ぐらい前ですかね、それずっとやってて、それインド人とラジオっていうね、こんなセンスのないタイトル僕はつけないですよ。僕じゃないですから ね、 ね、そういうのね、まあ、その時もね、ちょっと関根ラジオやろうな、あの俺ら結構話し合うやろう、ずっとあのトークできるやろう、ラジオやろうかみたいな、ね、感じでもうすごい決まって、で僕の実家に押しかけてきてですね、2人でこう撮るんですけどね。でもう、あ、じゃあ音楽とかどうしますかとか言うんですけど、いやもう音楽とかいらんから、俺がえーって言ったら始まるから、俺がえーって言ったら始まるからって言って、ピッて押したら、やっぱり関西の人すごいですね、やっぱ喋れるんですよ。30分アドリブで喋るんです。こうでこうで食わねこうでこうで食わね30分喋るでしょ。でそしたらすごいですね、あのうわうわって言い始めるんですよ。関西の人のあの何かを思い出した時のホラー映画みたいな声、何なんですか。すいや、すいやすいや、あれ言うの忘れてた、あれ言うの忘れてた、あ、もう一回やってるか、取りますか、え、こうでこうで食わね、こうでこうで食わね、こうでこうで食わね、あ、そいや、そいや、そいや、そいや、あ、じゃあもう一回取りますか、あ、ピッと、あ、こうでこうで食わね、永遠に終わらないんです、ラジオが。まるで赤鬼とラジオをしているかのようなんです、ね、無限地獄に突入してですね、あの時は嫌でしたね。本当に終電で帰るんですけどね、夕方に来て六本撮りとかするんですよ。で帰る時になんかこうなんか不服そうな感じで、まだ喋れるぞ俺みたいな感じで、ボクサーがなんか流血しすぎて、俺まだ戦えるよみたいな感じで、こっちの方をずっと見ながら帰っていくんですけどね。まあでもそういう、まあ経験がですね、今僕にとってはあのやっぱり体験談を聞いた上で、ドキュメンタリー落語っていう作品になったっていう過程を全部見てるわけですから、それは僕にとってはですね、今作るっていう時においてはかなり参考になるよなっていうふうに、まあ今考えると、まあそういうように思うわけなんですけどね。でまあ僕はちょっと先ほども言いましたけど、まあ、小説の勉強とかを、してます。あとは演劇をやってますんで、まあちょっと原翔さんとは違った、まあ、若干ゆったりしているかもしれません。そういうですね、ちょっとしみじみとした感じのドキュメンタリー落語をやらさせていただきたいと思っているわけなんですけど、ちちちちある平均的一日の記録。チチチチ、ベッドにアロンアルファがついているかのように全く体が動かない。あ、もう少し、もう少しだけと目を閉じた瞬間、 iPhone から大音量のアースウィンド&ファイヤーが流れる。昨日の自分が仕掛けた平和的時限爆弾にいささかイライラしながら起き上がる。6時15分。僕は音楽を消さずに、ちょっとだけお尻を振りながら歯を磨く。シャワーを浴びて、紺のパーカーとベージュのチノパンを着て。あ、おはようございます。はい、お疲れ様です。出発連絡なんですけれども。あ、じゃあ登録番号お願いします。
777-1234 です。ああ関根さんですね。本日もよろしくお願いします。日雇い労働に行くときは出発連絡、到着連絡、会社によっては合流連絡、そして終了連絡をする必要がある。会社によってメールだったり電話だったりする。今日の仕事は校内作業、外国からの航空便の仕分けらしい。終点の表示でしか見たことがない土地が有り余っている駅に向かう。あのですね、改札出たところのドトールに7時15分集合でお願いします。そこに皆さんいらっしゃいますから。皆さん、あと一歩、あと一歩踏み出せば不老者のおっさん、挙動不審の反引きこもり、東西目指して五浪しているやつ、そんなやつらが改札出たところのドトールに7時15分、なんかデートみたいな感じで集まる。よろしくお願いします。あ、関根です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鶏のように頭を振る男、今日はこの人と二人みたいだ。やばい、江本明の息子の江本時生を6倍頼りなくしたみたいな感じ。世界で一番頼りないんじゃないか。やばい。でも僕はこの現場は初めてなので、その人についていくしかない。江本さんの後をついていく。江本さんの汚い紫のウエストポーチが揺れる。ああ、ここですか。会社へ入る。控室へ向かうときにその依頼主のオフィスを通り抜けていく。肉体労働系の会社、若い人はシャツに紺のジャージ、壮年の中間管理職らしき男性陣はシャツに襟の高いウィンドブレーカー。それがずらっと40人デスクに座っている。なんか体育教師しかいない職員室みたいになってる。すごいな、全員怖い人なんじゃないか。控室に入る。そしてロッカールーム。ロッカールームはケチ臭いスーパー銭湯のような細いロッカーがずらっと並んで、その中で僕はロッカーはないので、おあ、すいませんすいませんと言いながら着替えを進める。あ、今日もう仕事が始まってしまうのか。嫌だな嫌だな、今日の仕事はきついんだろうか。あ、嫌だな嫌だなと思いながらも、この蛍光のベストを着てしまうとやんなきゃいけないんだなという気持ちになる。ドアノブに手をかける。控室から作業場まではドア1枚だけ。ああ、龍の胃袋。はい、おはようございます。今日も安全第一でよろしくお願いします。今日初めての人いるんだっけ。関根さん。あ、関根です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。じゃあ、安全第一なんで、フォークリフトとか危ないから、あ、気をつけてね。通り回すとか声かけて、でコンテナ来たらすぐ荷物出しちゃってください。それじゃあ本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。アウトレイジより怖い雰囲気。やばい、絶対きつい仕事だ。コンテナがやってくる。トラックの荷台にギリギリ入ってるなというぐらいのでかいコンテナ。
コンテナは直方体ではなく、断面はいちょう切り、つまり円柱を4分の1に切ったような形。それがバーッと出てきた瞬間に、作業員2人がカッターナイフを持って、うわーっと切りかかった。どうした、狂ったのかこいつらと思っていると、そのコンテナを覆っている粘り気の強いラップのようなものを切っているようで、そこから紐を引っ張り出してきて、ぐわーっと二人だけで全身の力を使って引っ張っている。のけぞりすぎて社交ダンスみたいに、うわ。そしてコンテナが開くと、その中には
びっしりと段ボールが詰まっている。
じゃあ君たちどんどん出して。
そう、今日の仕事8時間どんどん出す、どんどん出す、どんどん出す、どんどん出す、どんどん出す、どんどん出す。なんか自分が無料アプリなんじゃないかみたいな気持ちになる。どんどん出す、どんどん出す、10ポイント、10ポイント、10ポイント、あ、なんか楽しくなってる、10ポイント、10ポイント、10ポイント、ちょちょちょちょちょ、
お前何しとんねん。お前この荷物こっちちゃうやろ。ほな、段ボールに紙貼ってあるやろ。そこに4って書いてあったらな、これは4個セットの荷物っていうことや。だからあそこのフォークリフトのパレットにまとめて置いとくねな。それで1って書いてあったら単発やから、もうそのままコンベアに流してええよ。
かいつまんで言うとこういうことみたいです。実際にはこう言われます。ちょちょちょちょちょちょ、
え、
ここ見ろ、ここ、
え、
数字やれろ、数字、
数字、
4はあかんやろ。
あ、4がダメなんですか。わかりました。あ、じゃあこっち、あ、ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう、何しとんねんお前、アホかお前。お前大丈夫か。
お前だから単発や、単発やからこっちのコンベアにそのまま流せ、他は全部俺らに任せてええから。
実際にはこう言われます。肉体労働者のグーグル翻訳が欲しい。僕はそのままどんどん出す、どんどん出すの作業を続けている。軽い荷物はハムスターのように軽く、重い荷物は豚のように重い。
ブヒーブヒーブヒーは重いから30ポイント、30ポイント。
ニャーはニャーは20ポイント、20ポイント、10ポイント。
やっているとものすごい荷物が現れた。めちゃくちゃでかい袋、ブラック企業のサンタクロースが持ってるんじゃないかみたいなでかさ。ボーナスポイント入るんじゃないかこれ。これ運ばないとな。うわっと肩に背負った瞬間、背筋が終了してしまった。うわ
ー、じゃあ俺帰るから。え、いやいや、背筋、いや、お前が帰ったら作業できないでしょ、ちょっと背筋。いや、じゃあ頑張ってね。
いやいやいや、ちょちょちょちょちょ、
あ、じゃあ僕らも帰りますんで。あ、僕も帰ります。
いやいや、ちょっと上腕二頭筋、三頭筋、いや、ちょっと待ってよ。筋肉たちが早上がりしていく。僕は一人ぼっちで作業を続ける。どんどん出す、どんどん出す、どんどん出す。
はい、それじゃあ休憩ね。11時35分なんで12時35分に帰ってきてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕はビル・エヴァンスのように首を直角に落として控え室に向かう。ワルツ・フォー・肉体労働。僕は控え室に入ると、一つだけソファーがある。絶対ベテランが座るやつだ、絶対座っちゃダメだと思うと、やっぱりベテランの人がギュッギュッと座る。なんか闇金融みたいな雰囲気になってる。怖いな。僕は端っこの方のパイプ椅子に座って、そのみんなが休憩している風景を眺めている。
びっくりするぐらい誰も喋らない。びっくりするぐらい喋らない。
おにぎりの袋を開けるときの製品表示のところを破る音、チチチチチチチチ、ため息、はあ、その二つだけが響き渡る。そしてパッと隣の壁を見てみると、いろんなチームの社員の顔写真と、あと何か一言あったらどうぞみたいなしょうもないプロフィールがいっぱい貼ってある。な、何が書いてあるのか見てみると、若い人は必ずよろしくお願いします、ご迷惑かけないように頑張りますとか書いてある。でも年齢が上に上がるにつれて、
毎日飲んでます、ビール糖です、いつでも飲み誘ってください、酒のことしか書いてない。やっぱり飲まないとやってられないんだろうか。
そんなことを思いながら僕はイヤホンをつける。リラックスリラックス。僕は日雇い労働に来るときは100円ショップのイヤホンを持ってくる。絶対に1万5000円のヘッドホンは持ってこない。音質は悪いが我慢しながらジャズを流そうかなと思っているのだが、 なぜか手癖で YouTube をつけてしまう。そしておすすめ動画のところにある全然見たくもなんともない動画をクリックしてしまう。なんで俺これクリックしたんだ。村上春樹カタルーニャ国際賞スピーチ。僕がこの前バルセロナに来たのは2年前の春のことでした。僕はサイン会に来た時すごくいっぱいの人が集まってくれて、それでサインするのに1時間半もかかってしまいました。なぜそんなに時間がかかったのかというと、女性の読者が僕にキスを求めてきたからです。
うるせえ今一番見たくない動画だ。ふざけるな。
怒りは空振りする。僕は気を取り直してジャズを流す。そう、あのリラックスするあの曲を流そうと流す。頭の中に気持ちのいい夜風が吹いたような感じで、うなじからつむじの方にさわさわっと鳥肌が立つ。自殺しようとしていたのに何週間もビーチサイドのホテルに滞在してしまう中堅脚本家。ビーチに横たわっている甘ったるいモヒート。一冊だけ持ってきた本は1ページも読み進められていない。チェット・ベイカーのトランペットが僕をそんな気持ちにさせた。何もない、何もない。時間が流れる。そんな僕を現実の世界へと引き戻すおっさんたちのいびきの大合唱。さっきの関西人はほぼ牛ガエルのようにうなっている。それでも15分か20分ほどは眠れたのだろうか、僕の頭の中はすっきりと輪切りのきゅうりとレモンを浮かべた氷水のように、僕は思った。このすっきり感がいけない、このすっきり感がいけない。すっきりしたことでなんかまたゼロから出勤するみたいな気持ちになってる。なんか1日で2日働いてるんじゃないか俺みたいな気持ちになってる。うわやだやだ、あのドアを開けたくない。うわうわ龍の胃袋。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃああそうだ、初めての人いるんだよね。初めての人いるからみんな教えてあげてね。あのブラブラさせないように。あ、すいませんでした。
よろしくお願いします。
また単調などんどん出すが始まる。筋肉の疲労から軽い段ボールですらゴールデンレトリーバー、重い荷物はホルスタイン。
もうもうもうもうもうもうもうもう
もう無理だね、もう無理だよね、
もうもう無理だ、もうもうお前何やっとんねん。さっきからもうもうもうもう俺が運ぶわ。
バッと関西人が持った瞬間にブワーッと投げた。それがパレットにぴったりバーンって着地した。こいつ天才じゃないのか、本当すごいやつだったんじゃないのか。ありがとう関西人。そんなことを思いながら集中して作業を続けていると、意外にもその瞬間は体感時間で早くやってきた。はい、じゃあ清掃お願いします。やったー。清掃を始めるとちょっと僕は油断してしまったのだろうか、2台のカゴ台車を運んでいる時にバランスを崩して、その鉄の塊が僕の足首にダーン、うわー。その瞬間フォークリフトが僕の方に向かってウィーウィー、泣きっ面にフォークリフト、ウィーウィーン、やばいやばい、あーすいません、ウィーン。大丈夫、ヘーベルハウスみたいな感じで心配してくれたフォークリフトのおじさん、ありがとう。もしかして僕が必要ないっていうことで僕がフォークリフトで撤去されるんじゃないかと思った。怖いな。僕はとにかく
もうちょっと、もうちょっとで終わるからということでサボりながらこうちまちまちまちま掃除を続ける。
はい、じゃあおしまいです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。なんかみんな元気になってる。うわー、やったーやったぞー。うわー、終わった終わった。なんかみんな抱きしめ合うんじゃないか、みんな抱き合うんじゃないかここで、みたいな高揚感を僕だけが感じている。うわー、疲れるな。
僕は江本さんと一緒に行きに来た駅への道を歩いていく。
なんかここちょっと給料悪いですよね。
ああ、そうですか。いやでも時給1050円だったら普通じゃないですかね。
いやでもなんか新宿とかだったらもっと高いですかね。僕東京来たの結構最近なんですよ。
いや新宿でも1050円だったら普通ですよ。夜勤だったらまあ 25% アップとかありますけどね。
ああそうですか。
時給どれぐらい欲しいと思ってるんですか。
時給1500円。
江本さんの体感時給1500円。そんな仕事だった。夢のような時給1500円。
江本さんはまん丸のお月様を見るホームレスのような目でその時給1500円という言葉を発していた。僕は家に帰ってベッドにバーンと横たわり、しばらくじっとした後、あっと思って冷蔵庫を開けた。ビールをプシッ。ビール糖です。やっぱりそういう仕事なんだな、肉体労働って。ビールがうまい。そして冷蔵庫を開けて小松菜、油揚げ、玉ねぎ、ニンニク、バーモントカレー、辛口を出してくる。玉ねぎをシュッと炒め、ニンニクを炒め、玉ねぎがなんかビヨンセみたいな色になってきたから水を入れる。そして小松菜の茎、そして小松菜の葉、油揚げを入れて煮込み立てる。バーモントカレーの辛口と、それと魚粉、鶏ガラスープ、そして醤油をういっと入れてみりんも少し。そうするとあの蕎麦屋のカレーうどんのような風味が広がっている。僕はジャズを流す。アートブレイキーの発情期のゴリラのようなドラムが全てを吹っ飛ばしてくれる。そしてカレーうどんを丼に入れるとボワーッと優雅な湯気が立つ。僕はその瞬間デューク・エリントンのジープス・ブルースを流した。そしてスコッチ&ソーダのおかわりをついでカレーうどんを。ああ、これで一日が終われる。僕の胃袋の中では油揚げや小松菜を運ぶ日雇い労働者たちが働いているのだろうか。僕はゆっくりとベッドに横たわって滑らかにあの世界へと滑っていった。というわけでございまして、ドキュメンタリー落語龍の胃袋の一席でございました。
で龍の胃袋を聞いていただきました、
はい、
というね、これね僕ね、はい、あの聞いた時の印象で言うと、はいはい、まずその、はい、枕で原翔さんの話が出てくるじゃないですか。
そうですね。
で原翔さんが出てくるとなんか原翔さんのドキュメンタリーっぽいんだけど、
そうです、
そこが終わると、ね、関根さんのドキュメンタリー落語に変わるっていう、う
ん、そうなんです。まあ、最初のなんかあの原翔さんをなんかちょっと下げたりいじったりするくだりは、うん、やっぱ相当、まあ、原翔さんの落語もそうですし、いろんなやっぱ落語とか浪曲とか見に行って、
うん、さっき結構いらっしゃったもんね。
そうなんですよ、うん、いろいろ見に行った時にああいうなんかリズムでなんか師匠をけなすみたいなよくあるなと思って。
ありますよね。
そうだからそれをとりあえずやっぱり
やるんだったらなんかやってみようかなっていう
感じで。なるほど。まあまあね、まあ受けてましたけど。
何そのジェラシーっぽい感じ。
まあやっぱりなんていうモノマネが似てない
わ。いやいやそれはあんた
ね。お前が言うかお前
ら。はあんたね。しかも今師匠っていうよりめちゃくちゃ嫌な兄弟子みたいな。
ちょっと関根こっち来い。
最悪です、ね。
ちょっと来い。
まあ、素手だろ師匠に言なんか言わせないように
ねもう
受けさせないように、
ね、しかしいや僕はね、
はい、
いや全くちょっとどういう感じでやるか予想できなかったんですけども、
う
んうん、あそうかと小説のまあああいうね文体で運ぶってちょっと予想してなかったもんです
から、まあ、僕ら3人でねドキュメンタリー落語連盟ってやってますけど、はいはい、当日見るまで僕らも見てなかったじゃないですか。
そうです、
ね、横演習的なものをしてされてなかったし
何にも見てないです
ね, ね、
そうです
ネタ見せがない状態で僕らも、うん、お客さんと一緒に初めて見る感じだったので
いやだからそれが最初にも言いましたけど、はいはい、ドキュメンタリー落語を見てたらできるやろもおかしいし
はいはいはい
そのなんか別にまあ僕はいいですけど、あのネタ見せもなければ
何もないですね
僕なんなら芸人としてもあの演劇でも基本的にツッコミ役だから一人で舞台に上がったことがないんです
よ。なるほど。そう一人は初体験か。
一人ピンネタピンネタ
MC はあるけども
MC はありますけど喋、
うん、
りじゃないですか、
ね、そう、はいはいはい、
それ自体がない落語もやったことないっていう状態で
このねやっぱりね天性のボケ魂を持たせるのいないとね
そうです
まあね、電話でね、はい、関根さんにドキュメンタリー落語やってその時僕いたんですよ横に、
そうですよね、
練馬のねファミリーマートのねイートインで喋ってるわけですよ。それでね打ち合わせをしていやこれねなんか欲しいから関根さんにやってもらいましょうよと、うん
はい、
電話しますわって、はい、電話でもう関根さんが話した通りに喋ってるんですよ、横でも聞いてて、うわ説明下手と思いました
そうなんですよ。
電話変わりたいわ、俺と思ってたんですよ。
で、当時の旗揚げ公演も、最初にみんな3人で出てくるとか言って、
はいはいは
い、で、3人で出てきたら、僕と若林さんしか喋ってないんですよ。で、
あれそうでしたっけ？
そう、
あれもうね、もうね、3人でね、東京河原版の編集部に行った時と同じ。そう。
あのね、原翔さん、自分の話とか、自分の企画とかが、面白いことは分かってるんですけど、説明できないんです
よ。そう、あのね、講座に上がって話に入ると縦板に水なんだけど、
そう
じゃないときって意外とたどたどしいし、
そうそう、
ストリートライブをね、山ほどやってるって言ってる割に、外収録すると、違う違う、いや、あんたストリートライブそれだけやってるのに、なんでそんなに、
ちょっと小動物みたいです
ね。そうそう。なんか、まあ、スイッチが入る入らないで、ちょっとだいぶ違うんですね。
だいぶ違いますね。
だから逆に
意外とねあのガラスのハート、
うん、でも人僕のネタに対しては自分のネタとかじゃなくて僕のネタに対してはいやよかったよとか言ってああいうなんか小説みたいなやつもっと作った方がええでとかって、
うん、
もう終わった直後に、
うん、
もう楽屋あの何ですかあの畳の楽屋が1畳もないですか、はいはい、半畳なんですよ
なんかね、うん、あの拷問部屋みたいな
そう、
ね、まああの落語聞かれる方に説明すると、うん、あの落語カフェの楽屋より狭いっていう。
あ、そう落語カフェの楽屋は今までみんな狭いって言ってましたけど、はい、狭くないですから。
超えました。
あの半分ぐらいですからね、
はい、
すごいですよ。だからそこでねでも どうでした僕の聞いて印象的に。
いやだから関根さんにしかできないスタイルだなと思ったんで、なんかこれは1回で終わるのはもったいないですよね。
なるほど。
もう5、6回やった方がいいんじゃないですかね。
いやなんかやっぱり結局その、はい、まあ初講座とは思えないレベルだったと思うんですよ正直、
うん、
でも繰り返して練っていくとやっぱ全然変わるから、ま
あ、そうですね、
1回目でこれだけできるなら、うん、なんかやった方がやっぱいいなと思ったんですよ ね、
そうですね、
まあ、だからドキュメンタリー落語という名前じゃなくても、
うんうん、
この形式は
まあ、いやドキュメンタリー落語連盟なんだ
連盟ですけど、
まあねまあまあ、とりあえずやって
とりあえずやって
でなんかこう何回かドキュメンタリー落語としてやってるうちにもしかしたら、うん、僕の中でこういう名前をつけようって思うかもしれないですけど、うんうんうん、
だからその体験談じゃなくて自分の考えた話をやる、まあ、それ結局新作落語ってことになるんですけども、はいはいはい、で講座の上で喋ることによってやっぱり話も整理されるし、
ね、
もしかしたら確保に転嫁する可能性もあるし、
そうですね、
だから人前でやっぱり関根さんやった方がいいなっていうのは、うん、もう感じましたね。
僕はだから関根さんがねちょっと小説をやりたいとか言ってますけど、
そうですね、
もう小説家史上初、小説をもう喋っとるかなお前。
まあ、それに関して言うと書いてなくて口実筆記の小説家って結構いるんです
よ。あ、もしかして下田景樹さんとか。
まあでも、まあ、忙しいからそういうやってるやられてる人もいるし、はいはいはい、っていうことですから。
そうですね、でも逆にすごいですよね。
そう、だって三島由紀夫は喋ったことそのまま文章にすれば小説になったっていうね逸話があるぐらい。
そうですね、う
ん、口調が小説の文体になってるんですよ、
うんうんうん、そうですよね。だから僕も そもそもやっぱりその劇団とかいろいろやったんですけど、そこで一回、まあ、原下さんも来てくれましたけど、うん、自分の小説を朗読するっていうライブをやったんですよ、うん、あと人の小説を朗読したりしたんですけど、うんうん、でもその時よりもなんかあのやっぱり自分が小説の勉強したのもあって、あと原翔さんの講座をずっと見てたのもあって、結構うまくできたなと思って、うんうん、あの時見てるじゃないですか、あの時も実体験を書いて読んだんですよね、うん、
まあだからやっぱりこの読むより覚えて喋るってことの方が面白いですよ。
コンビでね漫才とかやられてたで書いたりもするわけじゃないですか。
そうです、
ね、その一人でやってもコントロールできるから自分で。
そうですね、う
ん、それはやっぱなんかね快感あるんじゃないかなってちょっと思ったんですけどね、うんうん、
まあだからそうですね、だからそのまあ例えばまあ例えばもうドキュラクをやって、例えば日本僕ができるっていう場所があったとしたら、はい、その最初実体験のことをやって、うん、その後なんか創作の普通の小説を、うん、まあやるっていうか、まあ前でやるみたいな形でやるっていうこともできる。
あとだからそこの家とかでその間に今ラジオ収録やってますけど、はい、まあ、月に1回とか、
あ、それはいいじゃないですか、
講座に切り替えるとか、まあまあ、もしくはゲリラの時にやるとか、
うん、確かにそうです
ね、なんかそれはもうありだと思うんですよね。
確かにそうですね、うん、ゲリラだって今3本やってますもんね。
そうそうそうそう、
まあ、ゲリラの時にやるのはいいかもしれないですね、
うんうん、そうですね、うん、
まあ、ゲリラでゲリラで、
ゲリラで
全てがゲリラで、
そう、そうです、関根さんが毎回
そうですね、確かに
別に原田さんは必ず古典落語やると、
うん、僕が古典落語やれるわけないでしょあんな江戸の言葉とか使えないです
か髪型落語でもいいですよ。
髪型落語やったらちょっといけますぜ、ね、多少
はうまかいな
絶対できない絶対できないじゃない、
多少はいけますぜ、ね、
それこそ叩かれますよ
大体この師匠とかから習ってない古典落語はできないですからね、うん、習ったやつが4席なんで、うん、それ以外やるのはもうできないですよ。
習いに行けるじゃ
ないですか今から誰に習いに行くんですか。
それは
俺かよ
いやそれあなただって炎上師匠に関西弁の指導してますからね。
あ、そうですよ、うちの師匠が茶巾というね、ハテナの茶碗ですか、あれの京都弁のシーンで、
あ、なるほどなるほど、
お前関西弁のちょっとリズム教えてくれよ。
ダメだ、炎上師匠って最近ほんと見えるんだよなこのものもう俺狂ってきた気がする自分
で、うわよ、教えた、
ゲシュタルト崩壊ですよ、
ゲシュタルト崩壊で教えて、僕のやつを録音してるんですよ、うちの師匠、録音して、で本番どっかどこでやったか忘れましたけど、あの日本の和芸とかにも上がってますよね、茶巾が、
はいはいはい、
あれあの本番までにあの今なお前がこの間喋ってくれたやつあれ録音して聞いてな、あれとなあの米朝さんの聞いて勉強してんだ
すごい
2人です、俺の米朝なんやみたいな、いや米朝だけでいいんじゃないのなんで俺と米朝聞いてんだよ、
すごいです、
ね、まあでもなんかね、トライしてっていいと思うんですよね。やっぱ古典、うん、古典も結局そのやっぱりね、あの技法の勉強なんで、やっぱり古典ってやっぱり、なんかそれはあってもいいかなと思うんですよね。まあ、だからもしかしたら関根さんもね、
そうです
ね、あの原曽さんから一本くらい習ってもいいかもしれないし、
あ、僕が教えるんですか。
うん、だってほら、そこはね簡単ですから。
だから中には原曽さんにもできる古典落語というか馴染むね、うん、古典落語がある。かもしれない、
まあ古典はだから逆にこのずっとドキュラクでこのままやっていくと、うんうん、原翔が古典やるっていうのが珍しくなって、
そうそうそう、
ちょっと見たいですよね。
そうですね、
でき
それはどうかな、
見たいでしょ
今こういう攻撃に弱いです
から、ええ見たいに決まってるじゃないですか僕の母親少なくとも来ますからね。
あ、まあそれはそうです、
えー
あの母の愛じゃないですか。
産まないと来ない。
産まないと来ない。
あ、そう、あとあのせっかくなんで、はい、僕があのずっとドキュメンタリー落語ファンとして、はいはい、やっぱりあの自分がやるにあたって、はいはいはい、工夫した点っていうのがあるんですよ。それがドキュメンタリーって言ってるのに、あの一日の夜起きてから寝るまでを全部やるっていうのは、うんうん、あの今までなかったんですね、うんうん、
あ、なるほどね、なるほどね。
ドキュメンタリーってやっぱ垂れ流し感というか、うん、そういうのがあるんだけど、うんうん、やっぱ省略省略して面白いとこってなってるんですけど、むしろ多分僕の今回やった話で朝があって、
あ、もうそうだね、
夜があって、
まあドキュメント24時間って感じ
です
もんね。
そうそう、であと休憩時間とかのシーンもすごい長いんですよね。だからそういうそこがそのドキュメンタリー映画見てて、例えば沢村浩一さんのフェイクとか見てて、もう僕覚えてんの豆乳をめちゃくちゃ飲むっていうシーンなんですよ。あれ全然関係ないんですよ。でもなんかめっちゃ覚えててっていう、なんかドキュメンタリーだからこそ、あのカットしてないからこそ、なんだこのシーンはみたいな部分の面白さをちょっと出したいなっていうところで、それ考えた時に一番一日全部やんなきゃいけない体験ってなんだろうって思ったら、日雇い労働がやっぱりあの朝の憂鬱とあの夜帰ってきてからなんか解放みたいな、
う
ん、
だからその僕の場合だともう現場に着いてからとかですけど、朝のシーンから描くというのは非常にチャールズ・ブコウスキー的なね。
そうですよ。
ブコウスキーので覚えてますのが、その、
ちょっと師匠っぽくなって
る。おい、ちょっと席でこっち来い。
いますから、ここ。
隣にいるから、
隣にいるんです。で、ブコウスキーの小説で覚えてるのは、一日のその嫌な労働に行くときに、朝ベッドから降りて、ブーツを履く瞬間に、ああ、うんざりするっていう、そういうとこが始まるんですよね。
あの、精肉工場のビリーザキット
とか。はいはいはいはい、はい、ありましたね。
あの、こう、フックに牛がガクンってかかってんのを、あの、バケツリレーみたいにして運んでって、うわ、また来る、また来る、みたいなので。牛を運んで、で、へばったら、おい、あいつへばったぞ、やっぱり日雇いだからな、みたいなこと言われて、うん、めっちゃあの落ち込むみたいな。
どうですか、精肉スーパーの話をする。
いや、もう現在進行形で、へばり続けてますよ。おい、あいつって、5年バイクやってるけど、へばってるぞ、慣れないのか、あいつは。
いや、だからそうですよ。
そういうね、不公式的な、
確かに。
だからすごいブコウスキーはヘミングウェイと似てるって言われてるのは、やっぱり男のオラみたいな小説なんだけど、だからこその男のなんか敗北みたいなのをすごい描いてて、
ありますね。
でそういうブコウスキーは基本もう50まで専業の作家になれなかった人ですから、
郵便局員でしたね。
ずっとだ50までの12年間は郵便局員で、若い時はずっと肉体労働してた。っていう、だからあの郵便局のポストオフィスって話の真ん中に3分の1ぐらいただ競馬してるシーンとかあるんですね。郵便局辞めた後に競馬して、うん、それで暮らしてんだけどやっぱダメだってなって、
なるほど、
でまた郵便局に戻らざるを得なくなるみたいな、そういうなんか関係ない部分の、あの面白さを、まあ、今回は出したかなっていう。
ありましたね。
なんかそのこの後そのあ、これはもしかしたら面白いかなとか思ってるネタとかあります？
それはね、あのもう不燃ゴミ工場ですね。不燃ゴミ工場、
みんな日雇いの話ばっかりじゃねえかよ。不燃
ゴミ、あとは男子校でしたから僕は。
あ、え、男子校なの？
そう、中高男子校。
へ
ー、そう、中高って珍しい
ですね。そうですね。その男子校のエネルギーが、あのやっぱ男子校だから、エネルギー吐き口がないわけ。
はいはいはいはい、
だから生徒も先生もエネルギーが有り余ってるから、
なんかちょっと気持ち嫌な感じだな。
だからいろんな事件が起こる。
あ、面白そうじゃないですか。それ
それとか、
朝学校に通学するとこから、
そうです、
初めてね、
通学して朝入って、どういうやつが、あのこいつは遅れてくるやつとか、あとは、あの派閥的にも、はいはい、バスケ部サッカー部野球部は強いですよね、
はいはいはい、
であとバスケ部サッカー部野球部の笑いの取り方の違いっていうのがあるんですよね。
前は気になります
ね。前に出た時の、はいはい、男子校ってやることないから、 前でふざけるしかやることない、はいはい、あとはもうエロい話してる
セレードの低い格好やね
おいおいハードバッパーハイスクールは何を言うとんの
よ。いやいやもう僕のとこなんかね、いやいやもうまあ分かりますよ、その感じ、その感じ分かりますよ。
おずっともうとにかくずっと驚愕的な感じだったからね、
分かんないんですよね、はい、すごい面白そう。
なんかもう調子乗ってるんですよね。
そう調子乗ってる。あとはやっぱり時代ですから、うん、オタクがやっぱりあの仮想と扱われて、
カーストが、
カーストが低い、
カースト低い、ね、
低いと扱われて、うん、でみんなで固まって、うん、なんかいろいろ喋ってるみたいな。
やってくださいよ。
やりますね。そういう
一回でね壊れるわけ、はい、そうじゃないですよこれはもう。
そうです。そうですよ。あと原翔さんは古典落語をやり。
あれ古典落語危機一髪
そうそうそう古典落語は危機一髪じゃないから。
あそうですか、
うん、そうです。何を言ってるんですかあなた。今古典落語を全部敵に回してましたよ絶対勝てないですよそれは。
あなたが古典落語をやるとしたら危機一髪。
あ危機私がやるとしたら危機一髪、
うん、そうですね。まあまあそのまあだからどういう、まあ、新しい回をねまた、はいあのうん、別の場所でも作ろうとか言ってますけど、なんかあの回の内容もね、うん、なん例えば僕が出るとか、うん、なんか内容もいろいろ変えていければ、うん、あとはレコードを聞く回とか言ってましたけど、
あ、はいはい、それはねやってる人はいますから、ね、若木康介さんって方がやってますから、
ね、あそうなんです、はいはい。まあなんか、うん、そうだから外れレコードを聞く回とか、
はいはいはい、まあちゃんと ネタに絡めながら、
うん、絡めながらちょっといろいろやっていければと思います、なんか楽しみにしていただ
きたい。そうですね、なんかね二人のドキラクの会話ねできたらね、はい、連名主催でやれるといいですね。
連名主催で、うんはい、ちょっとやれればといいと
自分が中心じゃないからちょっとこうなんかいつもよりこうメランコリーな感じの話とやっぱ褒められてるのが見ることですからね。
うん今日僕あんまり喋ってないな。
というわけでね、
はい、
では皆様これからも、
はいはい、
ドキュメンタリー落語連盟をよろしくお願いします、うん、というわけで
ぜひとも
会長から一言お願いします。いや
だから最後の一言コーナーいりますか。
喋りたいって言ってるから今気を使って振ったんでしょ。
いますか一言コーナー。
ありがとうございました。これで終了したいと思います。
ありがとう。はい、真実は落語よりきなり。